はい、音楽も終わったところで、ラストお話を聞いていきたいと思います。
でそこでですね、血栓症を確実、あ、まあ、血栓症になる確率をですね、うん、大幅に減少させるために私たちは移動、
そうですね、
掘ろうと、はい、ね、で品川さん、品川さん、あ、Sさん、
はい、
だいぶ思案しましたよ ね、 ね、マンションの中でね、いろんなところ、うん、
まあ、これね、まあ、歴史上から見ても大きなそういう災害の後、災害というか、まあ、こういう大震災の後には必ず防災度というのが出てきますよね、はいはい、それの繰り返しになるんですけども、はい、まあ、グリーンシティの場合はそのタイミングを、うん、が良かったというのか、うん、思い切ったタイミングでもって行われたと思います。
そうですね、で、まあ、私たちが提案しましたけれども、総会、まあ、マンションの総会の場で、うん、その座っておられる方からぜひとも作ってほしいということでね、
後押しがありましたね、
後押しがありましたからね、大きな助かりましたね。で、そんな中で、防災度完成に向けてということで調査を、掘らなかんための調査をというとこやったんですけども、うん、ところがですね、私は防災度が掘りたいというのをずっと調査してましたんで、本当は加古川グリーンシティが1号ではないんです、加古川市の、
う
ん、
そうですね、
実際のところは小学校に、
うん、
ビオトープとして名前を変えて掘られてます、はい、日岡南小学校です、はい、日岡南小学校に防災、まあ、当時、まあ、私たちの子供も通っていたんで避難所になると、うん、災害地の避難所になるということで、やっぱり避難所になるんやったらこういうことでトイレも使えるように、それから飲み水も確保したいということで、うん、井戸を掘ってほしいというお願いを行政にしましたが、
うんうん、はい、どうでした、
まあ、ブー、立派な
ブーって言われました、
立派な、
いや立派なじゃなくて絶対ダメ、できません、
まあ、あの時はそうやけど、お兄さんに賛同してくれる、まあ、お知り合いの業者の方もおられて、
そうですね、ね、はい、うん、で、まあ、防災井戸という形では作れないということで、はい、うん、で、まあ、子どもたちの憩いの場も作ろうということで、はいはい、あれはもうグリーンシティのメンバーもたくさん関わっていただいて、はい、
みんな手伝いに
行って、ね、草木を植えたりとか、うん、しました。で、まあ、これも当然加古橋さんの後押しもあって、うん、大きなお金を入れていただいて、うん、ビオトープという、川の流れ、せせらぎと池を作っていただいて、うん、今ちょっとしばらく見に行ってないんですけれども、うん、ね、あそこは豊富な水があって、はい、うん、まあ、当然プールもありますけれども、プールは底をついてしまう水の量ですが、うんうん、ビオトープの方は、モーターを動かすことができれば、あれも切り替えできますんでね、うん、あそこも発電機で、うん、誰が発電機持っていくかだけのことですけど、うんうん、でもそれでポンプを回し続けるということができるわけです、まあ、
防災所で一番大事なのは管理のシステムですからね。
そうですね、うん、で、まあ、今子どもたちがしっかりと管理をしていただいているということで、また近々日岡南小学校にも私が防災公園にお伺いすることになっております。で、まあ、この防災井戸の活動、まあ、これはですね、普段うちのグリーンシティの防災井戸はどうなってます、塚谷さん。
普段は、まあ、子どもの憩いの場、まあ、これから暑くなるシーズン、
はい、
まあね、身近に水があるっていうのはなかなか活気づくもので、はいはい、子どもたちがやっぱり裸足なりで、
あ、そうですね、
遊び回っておりますね、
近所の公園で遊んで泥だらけの足あろて、うんうん、で移動防災井戸の中砂だらけにして帰ってくれて、
そうですね、
でも子供らがまた掃除を、
井戸端会議を、
会議もね、うんうん、お母ちゃんらもみんなそこの周りの縁の石に座って、縁石に座ってお話をしていただいてると、まあ、非常に、我々としてはコミュニティが確立できるいい憩いのプチ公園であるのは間違いないことですね、うん、で、まあ、そんな中で、まあ、この防災井戸の活動が、まあ、命を最終的には守るであろうということで思っておりますが、ただね、今日喋ってきたことが、去年ですかね、新聞に出た時に、京都新聞の方がですね、うんうん、はい、その罹災後の方、亡くなった方の人数は分かるけれども、そのうちの死因は、うん、どうやって調査されたの、うんうん、そんなんはどこも調査してないと、はい、勝手に言うとるんちゃうかということを言ってる人があるというような言い方で、うんうん、言ってきていただいて、うん、どこから大西さん調べられたんでしょうか、うん、ということで、うん、単純ですよということで、うん、 まあ、当然人と防災未来センター、
うんうん、そうですね、
へ行けばあいっぱい資料もありますし、うん、当時はですね、神戸大学の方々も調べられていますし、うん、それから、神戸新聞ですね、はい、これはですね、皆さんも手に入れることができますが、神戸新聞社発行の守れ命をということで、阪神淡路大震災10年後の報告という中で、う
ん、本が出てるん
ですね。本が出てます、はい、その中にですね、間違いなくここに、もう本当に神戸市何区の死因、うん、まだきっちりと書かれております、
うん、
はい、で罹災後との直接死と、罹災後の関連死というふうにも色分けされて、うんうん、細かく載っております
滋賀版担当の方、
ね、そうでしたね、うんうん、でそれはあのその方は我々のことを信用していただいたんですけども、うんね、問い合わせた先が悪かったと、うん、問い合わせた先が、うん、ということで、うん、担当が変わったら、うん、あ当時のことも忘れてしまってるんですねということで、
うん、
京都新聞の方も寂しいですよねということを言われておりました、うん、まあ、我々はそのやはり今まで起こってきたことを教訓として、うん、やっぱり忘れないために、うん、この防災井戸の活動をしっかりとね、はい、うん、やっていきたいなと、まあ、今日はちょっとしんみりとしたね、
うん、
話になりすぎたんじゃないかと、
うんうん、
ね、つくれた、
そうですね、
いやいや、
う
ん、まあ、でもしっかり管理していきたいですね、うん、これからもね、うん、有効に使えるように、
そうですね、うん、でもこの本にねショッキングなことが載ってまして、
何、うん、はい、でしょう、
阪神淡路大震災は誰も教えてくれへんかったやんかと、
うんうん、
ね、もうそんなん来るなんか聞いてないって言われてたんですけど、僕は小学校の当時確かに学校の先生言ってたなと。
あ、そうなん
ですか。そうなんですよ、
うん、
でそれがずっとこの防災活動をしていく中で、うん、あれは本当やったんか嘘やったんかと、うん、非常に迷ってましたが、うん、それも今ご紹介した本の中に一文載っております、うん、94ページ。これは非常に皆さん興味を持たれて、うん、いろんなところで見せてほしいということでお見せすることがあるんですが、うんうん、1974年、
はい、
神戸市が報告書を制作してます。
あ、
神戸と地震ということで直下型の地震の危険性を指摘して、はい、壊滅的な被害を神戸が受けるということで報告してるわけです。あ、きっちりと、
うん、
ただそれを意識した市民は少なくと、うん、市役所の職員もまた同様だったというふうには書かれておりますが、うん、当時の謝罪文をですね、うん、ちょっと今はあの手元にきっちりとした資料がありませんが、うんうん、今度手に入れますけれども、はい、謝罪文を当時のその1974年の時に関わられた方の多分長かな、
うん、
という方が当時の長の謝罪ということで、うんうんうん、一文この間人と防災未来センターで本を読んできました、はい、
うん、
でやっぱりショッキングですし、うん、で我々が今いろんなことで防災でお世話になっております、うんうん、関西学院大学ですね、今は、
はい、
にいらっしゃいます、もともと消防大学 の、
ね、
はい、のセンター長ですかね、うん、の諸崎先生がですね、当時からやっぱり言われてたということで、うん、もっと強く当時に言っておくべきだったと、
うん、
で当時にもやはりそれに関しての会議があったということで、
うんうん、
いろんなメディアとか、うん、まあテレビ新聞関係ですね、うんうんうん、の方々もいたにもかかわらず、うんうん、大きく報道できなかった、
うんうん、
でこのことは、うん、サンテレビのね、
はい、
うちに取材来ていただいた方も、
ね、
悔やまれるということで言われてたんで、うんうんうん、
ね、
やはりあの防災の根本にあるのはやはり情報開示かなと、
うんうんうん、
でそれと情報開示をしたことによって、
ええ、
ね、それが来なかっても、
うん、
笑って済ましたらええやないかと、
うんうん、
それは思いませんか、皆さん。
根本的にね、あの受け取る人のその資質なんです。
取らない方、
取らない方、
そうですね。
だからいくら情報入ってきても、うん、いや大丈夫やろうって思ってたら一緒やから、
うんうんうん、
それはしっかり皆さんこう肝に銘じておいてもらわないと、
う
ん
う
ん、
そうですね。今日はあの非常に真面目なお話で、
はい、
一切嘘はございません、はい、
また我々が住んでいる町についても調べておいてください、
う
ん、
そうですね、
あのいつでも遊びに来ていただければ、
もう終わってしまいそう、インターネットラジオで、あ、はい、ラジオじゃない、インターネットをご覧いただければ、
は
い、
そうですね、
はい、
はい、
細かく全て載っておりますので、はい、どうぞ、
井戸ができるまでというそういう
工事の工程も全て載っておりますので、どうぞよろしく
お願いします。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
で、あ、音楽が、エンディングの音楽が、つかさん流れてきたところで、今日はエンディングは、これは
吉田拓郎の落葉。
これね、吉田拓郎の中で一番好きなん
ですよ。あ、どんな歌ですか。
絞ったばかりの夕日の赤が水平線か
次は
苫小牧発仙台行きフェリー
そんなんあるんやろか今でも
知ら
ん苫小牧って言えば北海道ですよ、うん、で仙台
行くとこですね
知らん苫小牧ってどの辺なの
苫小牧発舞鶴行きフェリー
デ
リーいいやで、舞鶴は私は乗って帰ってきました
ですね、はい、仙台行きっていうのも今にあるんでしょ
うどうでしょう、
次回まで出迎えるかあかんからそれはもういいですけど皆さん各自
太平洋側
ね太平洋側ですね
舞鶴、はい、行きはあるの乗ったことがある
の日本海あ、そうなんですか
高い
それは距離長いしね
1日半乗りますそう高いけど、電車で乗ることを思えば楽、う
ん、あ、楽です
お金的にも
あ、お金的にも
楽より多いです
楽よ、うまいあ、そうと決まったところでは
い、はい、もう今日エンディングは吉田拓郎の楽よを被ってる部分は繰り返し流しますのでお聞きください今日は、1日防災道に皆さんお付き合いいただいてありがとうございました詳しいお話は、うちのグリーンシティのホームページをご覧いただけると、はい、防災道の話もしっかり出ておりますのでというとですね CG の木村さん
お疲れ様でした
はいありがとうございました
下回り
ませんはい、はい、今日はどうもありがとうございました
ありがとうございました